障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さあ、先日 FM 世田谷がある用賀駅の周辺を散策していたんですが、素敵な蜂蜜の専門店を見つけたんです。その名も花めぐみさん。優しくって穏やかな店主がですね、出迎えてくださり、一つ一つ丁寧に商品の説明をしてくださいました。さらに、これでもかっていうくらいたくさんの蜂蜜を試食させていただいたんですね。もうお父さんの人柄にも惚れ込んでしまいまして、私普段蜂蜜とか買わないのに、高級マヌカハニーを買ってしまいました。で、さあ、お会計をと思ってレジの方に行ったんですけども、なんかね、耳なじみのある音楽とか声が聞こえてくるんですよ。セタハチダチーって。え、そうなんです、 FM 世田谷をね、いつも流してくださっててね、嬉しくて思わず私パーソナリティなんですって言っちゃったぐらいなんですけど、いつも聞いてるよっておっしゃってくださって、今も花めぐみのお父さん聞いてくださってますかね。甘い蜂蜜がつないでくれた素敵なご縁に感謝しながら、今日も世田谷ハートステーション、笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日は前回に引き続き、数々の映画やテレビドラマでおなじみの俳優、大地康雄さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんもご一緒にお送りします。大竹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。待ってました。
はい、はい、前回も大地さんと大竹さんの出会いについて伺ったんですが、今日初めて聞いているリスナーの方もいらっしゃいます。もう一度簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私がちょっと視覚障害の方たちにも喜んでいただけるような朗読会をに参加したいと思ってですね、大竹さんのところへお電話差し上げたんですよ。
はい、
ちょっと残念ですけどやってませんって言われまして、それはそれで終わったんですが、
はい、
私もうっかりですね、もう一回電話しちゃったんですよ。
はい、
そしたら大竹さんが、あれ、前回電話くれた方ですよね、
はい、
そうです、また間違えて電話しました、すみません、切ろうとしましたら、
はい、
大竹さんがね、いや、お会い しましょうかとおっしゃっていただいてですね、
いいお声ですねってね、ね、大竹さん、お名前を伺ったら、ね、大地康雄さんだって聞いて、ね、びっくり。
最初取り調べしたんですよ。
ああ、そうでしたっけ、ね、
そ,
それから大竹さんがもう全部セッティングしていただいて、で、ウミトピアで今度4回目の、これ評判が良くてですね、
はい、
もう不安がついてましたよね。
うん、
4回目を11月25日にやるんですね。
うん、ね、大竹さん、
はい、
ね、本当に素晴らしい出会いに導かれたということで、
僕も事務所にいない時結構多いんですよね、
はい、
この日に限っては朝からいましてね、
うん、
1回目は考えてみると午前中にお電話いただいて、2回目はね4時頃夕方からね、でお電話いただいたんですよ。
1回目は詐欺の電話だと思って
た。そう、本当にね、
最近流行ってるから、
そうなの、本当にね、私らもやっぱり目が不自由ですから、慎重にね、
そうです、
会員にも言ってるんですよ。
それはその通り、
でね、理事長がまさか変なになっちゃったのね大変ですよね
理事長がね、騙されちゃったって、
事務局がね、最初出た時変わってって言って変わってですね、
はいはい、
それがやっぱり、私も冷静に聞くことができたからでしょう、ね、でもね、中には本当に声色詐欺じゃないけど、優しくね、言うと、つい買っちゃおうかなっていう時だってあるじゃないですか。
あります
ね、そこはやっぱり慎重にね、
はい、
やって てで聞いてみたら大地さんしかもなんと刑事役をやってる方に
ですね、そうですよ、
刑事役やってる方にこっちが取り調べして本物ですよねって再度確認しましたよ、はい、そしたら俳優ですと、
はい、
本当にいいお声ですしか言いようがなかったですよ、
みんなびっくりされたんじゃない、
そうですよ、そしたら、うん、大竹さん何を言ってんのと理事長何なのよというほどで、はい、いらしたんですね、本当に時間がもうあっという間に進みましたよ、
でそれからも朗読会をやろうってなって、
そうなんです、はい、そうですね、もうね我々もねいろんな方にも朗読をやっていただいたり、うん、お役の方にも助けていただいてますよ、
はい、
やっぱりみんなで同じフィールドでやっぱり聞きたいってね、うん、そういうことがありますよね、うん、でも、はい、まさかねプロの方でね、しかも、
う
ん、社会に奉仕したいと、
そうです
、すごいですよ、
うん、
最初はねいくらお支払いすればいいんですかって何を言ってんですか、うん、っていうようなね、うん、いやいやいやって話になったから、いやこれはほんまものだと思って ね、それでお言葉に甘えてトントン拍子 で、
はい、
でしかもいろんな公共施設も今いろんなとこなかなかいっぱいで取れませんよ、
うん、
でもねやっぱり行動ですぐに動いてですね、
はい、
やりましたらおかげさまでウメトピアの大きなところでね、うん、やることができるようになりまして今回4回目を迎えるということで、
はい、
嬉しい話でございますから ね、
そうですよね、
ぜひねリスナーの皆さんね、
うん、
申し込みをしていただいて、
はい、
無料でございますからね、
うん、
楽しみにして、また私と ラジオではお顔拝見できないから、うん、当日いますから、
うん、
で大地やそう2という形におりますので当日はプレートで本人って書いておけますからやりましょう、一番いいですね、
はい、じゃあ声かけてもいいんですね、
いいですよ、サインはできないですけど握手ぐらいはします、はい、
やっぱりねあの人様に喜んでいただけることっていうのはね、うん、みんなが協力して喜んでね、
はい、
輪が広がっていきますよね、
うん、大地さんは映画もね制作されていらっしゃいますけども、はい、その映画ジンジンが11月25日に上映会がそのウメトピアで開催されるということで、
はい、
こちらも楽しみですね、
そうですね、
うーん、
絵本をテーマにした映画なんですけどね、
はい、
もう私が演じる主人公の大道芸人の立石銀三郎というのはもう酒と美人に弱いっていうなんかもう寅さんの世界を
思わせるような、いいですね、人情たっぷりでね、
はい、
はい、うん、
その中でたった一つだけ心の傷があってね、
うん、
10歳の時に別れた娘がいて、
うん、
思いを ひっさげながら大道芸人やってる男なんですけど、うん、
はい、
それがなんと奇跡的に最後一冊の絵本がですね、
うん、
奇跡を起こして、
うん、
娘との絆が蘇ってくるという、
はい、
舞台があの北海道の剣淵町というところです、
はい、
ここがですねもう絵本で町おこしをしてまして、
はい、
子供たちがもう本当に素晴らしく育ってて、
うん、
で大人の方も絵本に影響されて、
はい、
町全体が優しい空気に包まれているような、
はい、
とこなんですよ、
うん、行ってみたくなりました、
ね、
うん、
こんな町が日本にあったのかと、うん、もう私も感動しましてね、
うん、
ぜひ絵本の素晴らしさと見物を映画にして全国の方に見ていただきたいという思いでね、
はい、
だから最初はねだけどねあの見物の3500人の方たちなんですが
小さな町でね
信用しないんですよ、はい、いやーこんな町でちっちゃなね畑しかない町で、
うん、
映画ができるわけがないと、
うんうんうん、
大地さんホラ吹いてんじゃないかって
ま、 もう、ね、またそんな話に最初はなってたんですね
最初はもうね
みんな信じなかったんだ、
信じなかったですね、
はい、
映画のスタッフってね、
はい、
朝5時ぐらいから動くんですよ、
はい、
特にカメラマン、
はいはい、
うん、この風景は どのシーンを絡めようかとか剣淵町の畑の土手の 上から見たりですね、
はい、
そんなうろうろうろしてるもんですから、
うん、
刑務所のあの農家の方たちもね、
うん、変な集団がやってきたって
もう冗談でおっしゃってます、ね、うん、それでね撮影の時もね5月の田植えのシーンなんか、
うん、
ところが農家はもうとんでもない人の猫の
手も
借りたいぐらいのもう、うん、あの忙しさですから、うん、その時期逃すと最初いやこの5月から撮影っていうのはなんとかならないかと腰が重かったんですね、
うん、
いやもう映画もねこの田植えのシーンは必要ですから、
うんうんうん
うん、説明会やったんですね、
はい、町民の皆さんに、
ね、うん、350人ぐらい エキストラもね350人頼んだんですよ。
わあ、そっか。
最後絵本大賞っていうのがあって 毎年やってるんですよ、
はいはい、
その審査員から観客からエキストラが350人。
そうだったんだ。街ぐるみで映画を作ろうって、
ね、ところが3500人しかいないのに350人したらね
一番
もう農作業ストップしますから、
ね、そうですよね。
本当に皆さん、ね、一番忙しい時にね、
うん、
あの映画の撮影が入っても私があのお詫びをしました、
うん、はい、
で皆さんが沈んだ顔でね、うん、やっぱりこれはもう厳しいのかなと思ったらですね、うん、
はい、
ある農家のお母さんがパッと手を挙げられたんですよ、
はい、
何でしょうかお母さんって聞きましたら、うん、そのお母さんがあの私たちメイクはどこでやればいいでしょうか。
すごい。
もうその気になっちゃった。
それでね、うん、もう
おかしい、
嬉しくて、
ね、最高、うん、
はあ、本心はやっぱりね、うん、出て ね、いただけるんだという、
うん
ね、んでそのお母さんたちがもう炊き出しから何からもう全部一生もう面倒見ていただきましてね。
そっか、もうすごい協力していただいたんですね、はい、うん、
で県部長は年間3万人ぐらいのお客さんがお見えになってたんですが、
う
ん、これが公開されて全国30万人の方に見ていただいて、その翌年は年間60万人来たそうです。
すごい
あ、これで恩返しができたなと、
うん、ですね、
いうね、ほっとしましてね、嬉しかったです ね。
そんな大地さんが企画と主演を務めている映画、はい、ジンジンの上映会が11月25日月曜日に、はい、梅トピアで開催されますので、こちらの方ぜひ皆さん足を運びください。13時開演です。上演後は大地康夫さんのトークショーもございます。無料です。そして優先席や音声ガイダンスもありますので、ぜひともお申し込みいただきたいと思います。お問い合わせは梅トピアまでお願いいたします。せっかくなので大竹さんの今日はリクエスト曲を1曲、
私いいんですか、
はい、おかけしたいと思います、
はい、大竹と言ったら愛ですねもうラブしかないですね
間違いない、はいはい、
ということで、うん、相良直美さんの世界は二人のために。
それでは大竹さんからのリクエスト、相良直美世界は二人のためにどうぞ。相良直美世界は二人のためにでした、
はい、
本日のゲストは俳優の大地康夫さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんです。よろしくお願いいたしま す。世界は二人のために、
これはねもう決まってるじゃないですか。
何でしょう。
今日の僕のマネージャー役ですよ。バックヤードで待ってますよ、かよちゃんですそしてね、うん、リスナーの皆さん、
うん、
そしてやはりみんなのためにやっぱりこれは、はい、歌いたい、みんなで歌おうと思って選んだ曲なんです。
大竹さんも12月にはイベントを控えていらっしゃいますよね。
おかげさまでまた今年も実行委員長を拝命させていただいてます、
はい、
第44回区民ふれあいフェスタでございます。
そうです、
はい、去年もちょっと番組でも実行委員長でしたのでお話をさせていただいたんですけども、はい、
うん、
今年はあの少しボリュームをアップしましてね、なんと11月の26日の火曜日から12月の8日まで、
はい、
今あの人事でも紹介されました梅トピアを使いまして、
うん、
自主生産品の販売と、
はい、
各団体のですね、うん、頑張っていただいたいろんなあの作品を作ってくださっている PR コーナーですね、うん、
はい、
それから12月8日だけになりますけども、日曜日になりますけども午前10時から、はい、区長表彰、
うん、
まあ、頑張って本当に活躍一生懸命、やっていらっしゃる方ですね、障害の方を表彰しましょうということで、
はい、
今年は23名の方と、2団体があります。それから企業の方が本当にご協力ご理解をいただきまして、
うん、
障害者の自主生産品の優先発注とか、
うん、
様々なご寄付をいただいたり、
はい、
ご支援をいただいている団体に対してですね、雇用促進協議会っていうんですけども、
うん、
ここの方もやはり区長から感謝状を授与するということで、午前中の第1部は式典があります。関係者の方だけではなく、
うん、
今年は大きな会場を準備してますので、
はい、
リスナーの皆さんにも、
ね、
来ていただくことができますから、
はい、
ぜひ障害の、ね、頑張っている方にエールを送っていただいて、うん、表彰式にですね、花を添えていただけるとありがたいと思っています。
はい、区民ふれあいフェスタが梅トピアで、一部は10時から区長の表彰があったりの式典が主になっております。 そして2部が大竹さん教えてください、
はい、第2部は11時30分を予定しております、はい、あの式典がどうしても伸びてしまった場合少し、うん、あの遅れることはご了承いただきたいと思います、
はい、
第2部は今までは実はのこの区民フレアフェスタというのは区民会館を使って、うん、そして中庭を使ってあの大展開してました、
はい、
でも今はもう残念ながらまだ世田谷区民会館区役所は建設中でまだもうちょっと時間かかります。
そうです、う
ん、私たちにとっては駐車場とかおトイレの問題、うん、これ、ね、使えないので、うん、もうちょっと我慢することにしました、
はい、
そこでウメトピアを使いまして、うん、ウメトピアでは先ほどあった自主生産品とか、
はい、
まあ、作品展ももちろんなんですが、また来年か再来年にはまた区民会館で大きなフレアフェスタができるだろうということを考えまして、うんうん、第2部は、
はい、
目指せふれあいフェスタ区民会館というような感じでですね、
うんうん、
各あの障害者団体にあの呼びかけをしましてね、
はい、
今回8団体が手を挙げてくださいました。トップバッターでは、ね、聴覚障害の方たちもねご苦労されてますから、
うん、はい、
聴覚障害の方来年2025年はデフリンピックがね、ありますよね、うん、番組でもちょっと触れさせていただきました、はい、うん、このことについて手話通訳の方を通じまして、
はい、
訴えるという形で、うん、あの手話についてのお話をさせていただいた。あとは、うん、残りの7団体はですね、
はい、
歌うコーラス、それからパフォーマンスでダンス、さまざまない
い、ね、
あの団体がいます、
はいはい、
で私ども世田谷区の視力障害者協会は、うん、一番最後に声楽の全国の団体である二機会さんってあるんですね、全国団体、
はい、
この二機会の世田谷さんの方たちがご指導いただきまして、
う
ん、今私たち今コーラスを今やってます。今ね、あの単に歌を歌うだけではなく、
はい、
やっぱりコロナ禍になってから少し外出の困難があったり、
うん、
また肺活量が落ちたとか、はい、いろんなことが課題があるんですよ。健康増進のためにやっぱりやりましょうということで、はい、プロの方たちのご指導によりまして一緒に2機会の方たちとコーラス歌うんですよ、
はい、
で最後にみんなで会場の方と一体で歌いましょうというようなことを考えてますので、
はい、
あの今言った世界は2人のためはね、はい、私たちも当日目玉としてね、
うん、
入れるんですよ。ですからまあ皆さんもあの当日、うん、の天気は多分晴れ男ですから大丈夫だと思って
お願いしますね、
はい、うん、よろしくお願いします。皆さんね、当日の司会者としているのが今私の前にいる小林七重さんなんですよ
ありがとうございます。
大丈夫ですか？
ご紹介いただきまして、ね、ありがとうございます。ご指名をいただきました。
本当にね、
はい、
で七重さんに会いたい方ぜひ会場に来てください
はい、私が12月8日日曜日の区民ふれあいフェスタで総合の司会をやらせていただきますので、皆さんにお会いできることとても楽しみにしています。
はい、
さあ、あっという間にお時間でございます、せっかくですので大地康夫さんからリスナーの皆さんにメッセージがありましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、あの、うん、世田谷はね、あの、はい、私も長いんですが本当にまさか同じ世田谷区内にこんなにあの皆さんのことをね、あの考えて企画して実行、はい、大竹さんは実行が早いんですよ。
そうなんですよ ね
これはもうぜひ見習ってほしいぐらい、
ね、うん、前にすぐ進みます、
ね、もうスピードがすごいんですね、
はい、
今日の、
はい、
お知らせした、
うん、ね、ジンジンの上映会は11月25日の月曜日です、
はい、
メトピアです。
大いに楽しんでいただければと、
うん、
大竹さんの フェスティバルも、
はい、
フェスティバルもですね、
うん、
一緒に楽しんでいただければと思っています。
ありがとうございます。さあ、本日のゲストは俳優の大地康夫さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんでした。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今年で2回目の開催となる成城町ギャラリーは、世田谷区で働く障害を持つ方々の作品展です。すでに展示会は終了していますが、内容についてお話を伺いました。
成城ホールでイベントを担当しております成田です。成城町ギャラリーは成城ホール1階にある桜カフェの掲示スペースを利用したミニギャラリーです。区内地域そして成城ホールを利用して活動している団体や、サークルの作品写真を中心に展示を行い、地域の方々が展示を通して交流できる場を作ることを目的として開催を始めました。今後は、成城ホールのご利用者の活動写真や 作品を中心に、この成城町ギャラリーを地域交流の場として広めていきたいと考えております。
世田谷サービス公社共同推進課の土屋です。世田谷サービス公社で働く障害者の創作表現の場の提供を目指してカレンダーの制作を始めました。成城ホール1階にある桜カフェでは入選した13作品の展示に加え卓上カレンダーを500円で販売しております。また購入者特典としてポストカードを1枚プレゼント。ポストカードのプレゼントはここ桜カフェだけです。このカレンダーの販売場所は桜カフェ、カフェストリーム、喫茶レスト、セタビカフェ、ジャルダンの5店舗で購入可能です。壁掛けのカレンダーは12月の15、16、1月15、16開催予定のボロ市で販売を予定しております。
今日は世田谷区で働く障害を持つ方々の作品展成城町ギャラリーをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。大地康夫さんのお話、こう引き込まれるものがありましたね。やっぱり俳優さんだなって思いますよ。いや本当に目力もあってとっても素敵な方でした。そして大竹さんが実行委員長を務める区民ふれあいフェスタですが、12月8日日曜日、保健福祉医療総合プラザ梅トピアで開催されます。ぜひ皆さん足を運びください。司会は私小林奈々江です。さあ番組ではあなたからのメッセージを募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。